ティア IR セミナー in 熊本。この時間は7月17日に熊本市で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証一部および名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指しています。社員教育を徹底し人材を育て、創業時から葬儀費用を明確化、中部、関東、関西に直営フランチャイズ合わせて今年5月現在で130の葬儀会館を運営しています。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証一部および名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室長の辻浩平さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。株式会社ティアで広報 IR を担当しております辻と申します。どうぞよろしくお願いします。まず基本情報でございますが、当社、コーポレートメッセージとして最後のありがとうという言葉を、掲げております。これは3つのありがとうという思いが込められてまして、亡くなった故人様が残されたご家族に、お届けするありがとうで、故人様に、ご家族が最後に、お見送りをするときにお伝えるありがとう、そしてその最後の場面で葬儀社として立ち会わさせていただいている、私どもがご遺族から頂戴するありがとう、この3つのありがとうの意味を込めて最後のありがとうを、コーポレートメッセージとさせていただいております。会社概要でございますが、社名は株式会社ティアと言います。これは、涙という意味でございまして、ひとしずくの涙でも癒してあげたいというこの社長の思いが、詰まった社名となっております。愛知県名古屋市に本社を構えておりまして、資本金が18億7300万円、従業員数が555名の規模の会社でございます。で、業績の推移と、主なマイルストーンということで、2014年に東証名称の一部に上場を果たしまして、2015年には売上を100億円を達成しております。で、2016年8月には、東京都内1号店となります葬儀相談サロンを開設しまして、2017年9月より、連結決算に移行しているということでございます。葬儀会館ティアの出店エリアですけれども、1都1府7県に130店を展開しております。このうち直営会館が65店で、東京都内を中心に葬儀相談サロンを10店舗、運営しております。で、フランチャイズはですね、事業会社11社と契約をしておりまして、55店を出店していただいております。フランチャイズの、クライアントの中では最大手となりますけれども、大阪の南海電鉄が子会社を作りまして、当社の会館を、大阪で運営していただいております。当社ですね、直径3キロを1つの証券とみなしまして、集中して会館を出店するドミナント出店を行っております。これで会館の相互補完関係がこう作れまして、 80% を超える高い稼働率で運営ができております。お葬式の式場というのは、事前に分からなくて、でお葬式が入りますと通夜葬儀2日間はその式場は他の方が利用できないような状況になりますけれども、集中して会館がありますので、 A という会館ではお葬式はできませんけど、今すぐでしたら B という会館ご利用になれますというような感じでですね、こう相互補完関係を作っていくということでございます。で、戦略のところでございますが、当社日本で一番ありがとうと言われる葬儀社、これを目指しております。その中で利便性、価格、サービス、この3つをですね、戦略の基本方針としまして、直営フランチャイズによる積極的な出店を行っております。当社の特徴的なところでいきますと、葬儀会館というのは会館をオープンさせてから収益化するまでにすごい長い時間必要となります。黒字化するまでに知名度、地域の方に認知していただくのに非常に時間がかかるんですけれども、当社会館を集中して出店しておりますので、割とこう垂直立ち上げができるような、オープンしてすぐに黒字化するような、そんなビジネスモデルとなっております。これは同業他社と比較しましても競争優位性の一つであるというふうには思っております。当社独自の会員システム、ティアの会という会員制度を設けております。入会金1万円のみで葬儀に関するさまざまな特典が受けられる会員制度でございます。感謝葬77っていう祭壇がありまして、葬儀に必要なサービス、例えば会館の使用料ですとか霊柩車ですとか、あとは ご遺体を搬送するときのお布団だとか、そういうものがあります。でそういうものをあの一式揃えますと大体126万円ほどかかるんですけれども、当社ティアの会の会員の方ですと69万3000円でこの一式のサービスが受けられるというような、約50万円近いサービスが受けられるというような会員制度となっております。で現在あの42万7000人が会員として登録されていると。この会員制度と同じような特典が受けられます提携団体というのも積極的に推進してまして、現在1088団体の方と契約をしていると。で当社 の、 あの葬儀売上高の 95% がこのティアの会または提携団体からお葬式のご依頼をいただいているということでございます。で当社ですね、あの多様な出展フォーマットということで、従来型 の、 あの葬儀会館でございますが、これがまあ当社の主力の会館となります。設備投資がだいたい1億5000万円から2億円ぐらいで、だいたい150坪ぐらいの建坪で会館を作ってますが、最近はですね、あの家族葬ホールということで、だいたい7000万円ぐらいの投資で60坪ぐらいのちょっとあのダウンサイジングした会館を出展しております。これがあのコンビニの跡地利用とか、あとはカメラ店ですね、カメラ店の後に出店したりとか、そういうあの多様な出店をまあ実現しているということでございます。でまたあの葬儀相談サロンとしまして、東京都内を中心にあの営業所ですね、葬儀の営業所という形で展開もさせていただいております。で当社ですね、あの一定の規模になっておりますので、あの内製化も推進しております。接客人材、あのお葬式の時にあのお茶とかを出す接客のスタッフ、または霊柩車等のそういうドライバーとかですね、あと納棺師、などなどを、内製化しております。この内製化を推進することで、まあ、原価率または商品原価率につ つきましても右肩下がりでしっかりと、内製化ができているということでございます。で当社 の、 あの一番力を入れているところがこの人材プールの構築ということで、あの人材戦略のところでございますが、当社ですね、割とあのしっかりとした自社 の、 あの検定制度がありまして、研修生からスタートしまして、セレモニーディレクター、セレモニーディレクター2級、1級、マスターセレモニーディレクターまでのこの段階を応じて、検定を 1年に1回、あのセレモニーディレクターは受験をするということでおります。でまたあの、会館をですね、積極的に出展しておりますので、あのマネジメント層につきましてもしっかりと育てていってる、まあ、キャリア人材ですね、キャリア人材を育てていっております。で、まあ、この2つのティア検定とキャリアプランでしっかりとした人材を育成していってるということでございます。昨年まであの3年間で100名あの新卒を採用するというプロジェクトを進めまして、あの最終年のコロナ禍で少しこう採用が思うようにはいかなかったんですけれども、それでも70名ほどの新卒を3年間で採用して、この研修プログラムでしっかりと研修をしております。ここまでが会社概要と当社の戦略でございました。ここからはですね、あの葬儀のことを少しあの理解していただきたいというふうに思っておりますので、市場環境について少しあの説明をさせていただきます。葬儀業界というのは非常にこう保守的で、あんまりこう変化がないようなイメージがありますけれども、すごいあの長い時間軸で見たときに、あの20年が1タームでこう葬儀というものが変わってきています。であの業界形成がスタートしたのがこの60年代、1960年代にあのこう葬儀業界というものがこう大体形作られていくんですけれども、あの1970年から1980年ぐらいで、葬儀社の役割がこう変わってきました。でそれまではおじいちゃんおばあちゃんの家に葬儀屋さんが行って祭壇を飾って、お父さんの実家とかお母さんの実家とかでお葬式をする、床の間でお葬式をするという葬具の賃貸を基本的にあの葬儀社はあの担っておりましたが、この70年代から80年代にかけて葬儀会館というものが登場してきます。でこれはあの居住環境が変わったとか、都市部への人口集中だとか、そういういろんな要因が重なって、葬儀会館でのお葬式のニーズがこう高まってきたと。今ではもう葬儀社といえば葬儀会館を持ってないと全然こうあのオペレーションは提供できないぐらいに今はもうな主流になってますけども、これが70年代から80年代にスタートしたということです。であの1990年ぐらいになりますと、あの急速にあの葬儀の多様化が進むことになります。でこれあの当時ですね、あの90年代ってあの割とこう転換点がありまして、それが何かというと、あの IT が普及した、インターネットが普及したというのがあの一つのこの葬儀業界にとっても大きな転換点になったと。それはなぜかというと、あのお葬式のことってあんまり聞けないとか、葬儀屋さんにこう価格交渉するってそんなあのことあんまり良くないよ、 っていうようなのがあったと思うんですけれども、こうインターネットが普及することによって事前にこう調べれる、事前に知識をこう入れておけるような環境にこの90年代からなったと。そうするといろんなものを比較できるようにもなりますので、こう多様化が一気に進んできたということでございます。で、2000年から現在にかけてですけれども、葬儀の小規模化、もう家族葬という言葉がもう一般化しましたけれども、葬儀の小規模化が急速に進んでいっているということで、当社ですね、10年前通夜葬儀にお渡しする即用品というんですけれども、こう参列された方にお渡しする即用品の数って10年前だと130個ぐらい通夜葬儀でこう出てました。それが、直近の、今でいくと20個もう出てないぐらい、19個とかそんな感じぐらいになってます。それぐらいこの10年間で葬儀の小規模化が進んだということでございます。まあ、そういうふうにこう20年サイクルで変遷を遂げながらですね、現在に至っているわけですけれども、経産省の公表しているデータでいきますと、事業所数というのは8200事業所あるというふうに言われてまして、資本金1億円以上の葬儀社というのは 6%、 95% は資本金1億円に満たない葬儀社ということでございますので、まだまだ中小零細家族系の葬儀社が多いのが現状でございます。で、当社はですね、そんな中で、一般葬を中心に、ティアの会で、一般葬を中心に葬儀を担っております。で、先ほどの IT の話もしましたけれども、当社が創業した頃と比べますと、このニーズの多様化が急速に進んでいっているということで、今までだとこう車窓に強い葬儀社だとか、または直葬民生葬に特化した葬儀社とか、そういうのがあったんですけれど、今はもうそういう垣根も越えてですね、もう玉砕混合でこう非常に熾烈な競争が繰り広げられているような状況でございます。当社オリジナルのアンケートでございまして、自分の葬儀をやってもらいたいですかという質問に対して、はいと答えた方はわずか4割ちょっとです。自分の葬儀のは約6割の方は自分の葬儀は必要ないというふうに回答しているわけです。一方で、配偶者の葬儀をしてあげたいですかという質問に対しては、7割の方がはいと回答しています。で、親の葬儀をしてあげたいですかという質問に対しても、7割を超える方がしてあげたいということです。自分の葬儀はいらないんだけど、配偶者の葬儀、親の葬儀はしっかりとしてあげたいというふうに回答しているわけです。で、その葬儀をしてあげたい理由として、5割以上の方が供養のために必要な儀式だから、気持ちに区切りをつけたいからというふうに回答しているわけですけども、この2つのアンケートをこうじっくりとですね、見てると、葬儀はその自分自身がその送ってもらうためにあるんではなくて、残された人がその亡くなった方を送り出してあげたい、自分自身の気持ちに区切りをつけたいから、自分が供養してあげたいからという、その相手に対して思う気持ちがこの葬儀というものがあるというふうに見られるわけです。従いまして、葬儀というものは形は変われど、なくならないなっていうふうに、やっぱりこれ人とのつながりがある以上は、家族とのつながりがある以上は葬儀というのはなくならないなというのがこのデータからは伺えるわけです。で、葬儀に出席してよかったですかという質問に対しては、約7割を超える方がはいというふうに回答しています。親しい人の葬儀に招かれなかったことはありますかという回答に、はい、3割の方がはいと回答しておりまして、親しい人の葬儀に招かれなかったは中で、親族の葬儀または友人の葬儀に招かれなかったという方が4割を超えております。で、その2割の方が最後のお別れができずに悲しいというふうに回答しております。じゃあ、葬儀業界これからどうなるんだということでございますが、人口動態を背景にですね、2040年まで亡くなる人は増えるというふうに言われています。ピークと言われます2040年には現在の 1.2 倍まで増えるというふうに言われております。従いまして、葬儀というのはこれからますます葬儀ニーズというのは増えてくるというのはもう明らかでございます。一方で、葬儀単価、葬儀の小規模化がずっと進んでいってますので、葬儀単価というのはずっと低下傾向で推移しているということです。で、従いまして市場規模というのは微増にとどまるというふうに見られております。葬儀という需要はこれからもますます必要とされるということでございます。ここまでが市場環境でございまして、ここからはですね、コロナ禍の状況と、当社の取り組みということで、ご説明させていただきたいんですが、まず業界全体における新型コロナウイルスの影響でございますが、コロナ禍が顕在化した昨年の4月以降ですね、業界全体でも葬儀単価が一気に下がりました。で、ピークはですね、大体 15% ほど下がっておりまして、当社も 16% ほど葬儀単価が下がった。当社大体100万円ぐらいが大体葬儀単価だったのが、今85万円ぐらいの水準で推移しております。で、業界全体でも 約1割を超える状況が続いてて、今でもまだこう戻りが見られないような状況でございます。で、金額で見ますと、コロナ前は135万円ぐらいが大体業界の平均でございましたが、直近だと110万円ほどぐらいまで落ち込んでいるということです。これは緊急事態宣言によって越境移動を制限されたことで、あとは酒類の販売等でお葬式の後の法要の飲食の機会が減ったことなどによって、このコロナ禍の影響を受けているということでございます。で、当社ですね、中期経営計画を策定する際に外部環境の認識と、あと内部要因の認識で、あと人材戦略と、あと倫理コンプライアンス体制について、この4つをテーマにですね、さまざまな議論を経営幹部と行いながら中期経営計画または経営方針を策定するわけですけれども、コロナ禍がもたらしたもの、急速に変化が起きたところでございます。 IR とかでもよく言ってるんですけど、8年分ぐらいこうワープをしたような感じです。いつか来るだろう、葬儀の小規模化がどんどんどんどん進む中で、いつか来るだろうと言われてた景色が一気にこのコロナ禍で8年分ぐらい進んでしまった。 で一気にこの85万円という葬儀単価になったというのが私どもの認識でございます。で、コロナ禍これからどうなるかというのを少しまだしっかりと見通せておりません。ですので、中期経営計画については今回は公表を控えさせていただきまして、今期の業績の予想のみ公表させていただいております。で、昨年の4月にコロナこう顕在化して葬儀単価がドーンと下がったので、一巡して今年の4月になると少しこう緩和するかなっていうふうに期待してたんですけど、一巡してもまだ82万円とか85万円の水準で推移してますので、なかなかちょっと戻りが見えてないというのが今の状況でございます。そんな中ですね、当社徹底的に件数シェアにこだわっておりまして、テレビコマーシャルと、あと地下鉄の中吊り広告と織り込みチラシ、こちらを連動させた営業促進活動を積極的に実施しております。ティアなら、お葬式が30万円で行えますというようなテレビコマーシャルの打ち出し、あとはそれにその打ち出しと同じような中吊り広告をやって織り込みチラシもやると。で、その問い合わせがあったものに対して今度はコンタクトセンターがこう囲い込むような営業トークをやりまして、漏らさない、囲い込むというような施策をしっかりとやってます。ある意味このコロナ禍において当社の総合力をすべて集めてこの営業施策に投下していると言っても過言ではないぐらい力を入れております。その効果もありまして、だいたい実施前に比べるとだいたい1割ほど数字をこう載せてきております。ですので単価がだいたい 15% ぐらい下がって、件数が 10% 伸びて、売上は微増で今推移しているというようなことで、利益率についてはしっかりと利益率、コロナ前の利益率を維持できているということで、非常に手応えを感じております。で、名古屋市内の最上試合についても第1クォーターで 1.4 ポイントで、第2クォーターで 0.7 ポイントということで 26% のシェアを確保していると、累計で見ても 26.3% のシェアということなので、4人に4家族に1家族はティアを利用していただいているということでございます。葬儀単価の状況でございまして、昨年90万円で終わりました。で、昨年上期がですねコロナの影響を受けてなくて、下期にコロナの影響が受けたと。で、今期はですね上半期がそのコロナ禍の反動源があるだろうというふうに見てまして、3級以降、第3クォーター以降は改善するというふうに思っておりましたけども、そこの改善がちょっと見られないというような状況でございます。で、そんな中、葬儀単価への対応ということで祭壇のセットプランの見直しですとか、葬儀の受注するメンバーを強化して人数を増やして葬儀の受注をしっかりとやるですとか、あとテイクアウト料理の充実ということで、愛知県で結構有名な老舗の料亭とティアがこう提携しまして、そのティアでしか食べれないその老舗オリジナルの料亭のお弁当を販売したりとかですね、そういうこともやっております。またエンバーミングの取り扱いについても拡充させております。重点施策の3つ目としては、子会社ティアサービスという、こちらは葬儀の付帯業務を担っておりまして、主に湯管と生花、湯管、納棺ですね、納棺と生花、生花祭壇の設営とこういうものになっておりましたが、エンバーミングを昨年から取り扱いを始めまして、さらにですねこのエンバーミングの施設を関西にも新たに設けたということで、関西でもエンバーミングがやれるようにすると。で、海外搬送、海外から日本に働きに来てて何らかの理由でお亡くなりになった方のをその母国に送り届けるというような業務等もになっております。また葬儀後のアフターサービスの充実として墓石の販売を開始しております。 コロナ禍ですので、しっかりと売り上げを維持していく一方で、経費削減計画も策定しました。で、賃料の減額交渉から人件費の見直し、業務請負の内容見直しだとか、採用費の見直し、あとは広告宣伝費等の見直しを行いまして、だいたい見積もりベースで2億3400万円ほど経費削減ができるというふうに見積もっております。上半期の進捗としては1億7900万円ほど経費削減が進んだということでございます。新型コロナウイルス感染症対応ということで、当社愛知県でコロナで亡くなった方が発表されると、だいたいその3割ほど当社が搬送のお手伝いをさせていただいております。で、この感染症対策チームというものをエンバーマンを中心に組織しまして、彼らが病院にお迎えに行って、この納体袋に包んで、で棺に入れて火葬場までお届けするというようなオペレーションをやっております。本当にですね、こうエッセンシャルワーカーとして会館の稼働を止めることなく、またはコロナで亡くなった方もしっかりと火葬場までお届けできるようにですね、こういう体制をいち早く作ったということでございます。当社は2021年9月期、今期、もうあと9月ですので、もうあと数ヶ月ですけれども、ティアを超える新生ティアというものをスローガンとして、この今説明した重点施策を積極的に推進しております。業績動向と今期の見通しということで、数字のところを少し説明させていただきますと、直近2020年9月期はコロナ禍の影響を受ける形で減収減益となっています。利益は約半分ほど下がったということでございます。で、第二四半期ですけれども、対前年同期では減収減益というふうになっておりますけれども、これは昨年がコロナの影響を受けてない時期で、今年はコロナの影響を受けながらということですので、減収減益となってますけれども、通期では増収増益になるというふうな見通しでございます。で、バランスシートの状況につきましては、総資産が136億9500万円、純資産が91億9400万円、自己資本比率は 67.1% ということとなっております。で、今期の業績予想ですけれども、売上高で124億円、営業利益が7億3000万円、経常利益で7億1000万円、当期純利益が4億5000万円というふうに、見通してまして、増収増益の予想となっております。上期の進捗と下期の見通しということで、計画に対しては非常に計画を全然上回るような進捗で来ておりますが、下期の状況が見通せないので、期初の予想は据え置かせていただいております。で、最後に株主施策としまして、株価の状況と配当の状況について、記載しております。あと、今期の配当でございますが、中間配当10円、期末配当10円の、20円を予定させていただいております。今後も安定配当を基本方針として、業績向上時には積極的な利益還元を行っていくという方針でございます。
総務ありがとうございました。先ほどもちょっとご説明ありました、はい、葬儀業界は20年サイクルで変貌を遂げているということだったんですが、はいはい、これまあ概ね20年なんですが、この先もやっぱりこの時間軸って変わらないんでしょうか。やっぱり変化しますか、20年。
そうですね。で、大体リーマンショックが終わったぐらいに家族葬というのがこう普及したっていうふうに言われてます。もともと家族葬という言葉はあったんですけども、リーマンショックが一つの転換点で家族葬というのが一気に普及してきたというふうに言われてたんですけど、特にこのコロナ禍で本当に多分変わるというふうに思ってます。で、例えばお葬式でこう地方から親族が来てとか、自分が地方に行ってとか、そういうのが今ある程度コロナ禍で制限されているようになります。そうなると家族葬といっても、一軒の家の中で住んでる人たちだけで送り出す家族葬、本当に一軒の家に集まった人たちだけが送り出す家族葬というのが増えてくるんじゃないかなというふうに思っております。そうなると葬儀に参列している人たちの関係性が非常にこう濃厚な人たちなので、じゃあ法要だから改めてこう料理を食べようかとかって、そういうふうな感じに割となりにくい、関係性が近いから、じゃあ帰りにどこどこに寄ってご飯食べて帰ろうかみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思ってますので、このコロナが実際収束に向かっていく中でどうなっていくかというのは、ちょっとしっかりと見極めていきたいなというふうに思ってます。
あと、その資本金1億円以上の割合は 6% にとどまるとありますが、逆に考えると1億円未満の中小の葬儀者さんが多いということですね。そうですね。そうなってくると、まあ当然ながらその M&A みたいなところもお考えになると思いますが、そこのところのポリシー、いや、ここはいいけどやらないよ買わないよとか、そのポリシーってどんな感じなんですか。
まずですね、M&A 当社も一つ戦略のエッジとして M&A を進めていきますというのは謳ってます。で、大体1年間に10件ぐらい私のところに M&A の案件が持ち込まれて、でデータを見て良さそうなところだと、じゃあとりあえず現地に行ってきますということで、つい最近も四国方面までその 現地を見に行ってできました。やっぱりですね、この、急速にこうお組織の形が変わっていってますので、すごい大きい会館がやっぱ多くて、500人が収容できます、車も50台止めれます、総面積500坪ですみたいな、そんなすごいもう要塞みたいな会館とかが結構多くてですね、でそういうのはもうさすがにちょっと手が出ないっていうところで、あと物件を見に行って、昔はですね、葬儀会館ってあんま人の目にとどまらない、人の目につかないようなところにこう出展をするっていうのが一昔前の葬儀会館だっただったんですね。なので実際に現地行っても幹線道路から1本を入ったところに、葬儀会館とかあったりするんです。で今はもうそれがもう時代が変わってしまって、いかにこう葬儀会館が目立つかになってますので、その幹線道路から1本入ってる葬儀会館とかもちょっとあんまり手は出さないということです。
それと、中核エリアの件数シェアにこだわった施策とございますが、はいはい、特に名古屋市内のシェアって、はい、むちゃくちゃ高いですよね。 27.4%、はい、2020年の9月の第4四半期、まあおおむね 25% 前後なんですけども、このシェアで全国にシェア取りに行ったらどうなるんですか。
そうですね、2兆円産業というふうに、葬儀業界2兆円産業というふうに言われてますので、そのうちの2割を取れるというふうには思ってますけれども、ただ一方で葬儀社というのは非常にこうナショナルブランドがない、全国を網羅した葬儀社がないように、すごい地域の一つのこう地域ごとにこう葬儀社というのは成り立つというのが一つ特徴的なところ でその地域って何なのってなると、中学校の学区に一軒葬儀屋さんがあるイメージなんですね。それが一つの営業証券ということになります。なんで例えばティアがこう熊本に出店しても知名度がないので、本当に多分苦労します、ものすごい苦労します。で名古屋市内とか愛知県だともしっかりとそのこの25年間で知名度が作れたので、ロケットスタート会館オープンするとすぐ収益化できますけど、全然知名度がないところに来ると、その認知してもらうまでがものすごく時間がかかります。
でもそのドミナント戦略で日本地図が埋まったら、このシェアに なることは可能性としてはあるということ
ですね。全国制覇というのを当社社長はいつも常々言うんですけれど、何をもって全国制覇なのかというふうなことをよく聞かれます。アナリストが言うんですけれども、名古屋市内で 20% のシェアを取れたんだから、日本全国で 20% のシェアを取れるでしょうと。で、まずはそれを徹底的に目指していく、その多角経営とかいろんなことをやるんじゃなくて、専門の葬儀社として日本のシェアの2割を取りに行くということを、目指してもらいたいということは、アナリストからもこうコメントでもらったことはあります。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ティア IR セミナー、ご出演は証券コード2485東証一部及び名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室長の辻康平さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。辻さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485東証一部及び名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。